2.日支連新型コロナウイルス緊急ホットライン開設から3ヶ月。寄せられた声を振り返る。2月3日に横浜港に到着したクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号での新型コロナウイルス感染症拡大を皮切りに、2月以降、国内で新型コロナウイルスの感染が広がりを見せ始めると、日支連には全国の視覚障害者からマスクの入手が困難になっている。母企業の仕事ができない。同行援護が利用できない。といった様々な困りごとが寄せられ始めました。これらの困りごとの多くは、視覚障害者の生活に直結するものも多く、国や自治体、関係機関による早急な対策や支援等が必要なものばかり。そのため、日支連では、3月23日より、新型コロナウイルス緊急ホットラインを開設し、全国の視覚障害者及び関係施設の声を集めてきました。今回は、そんなホットラインで多くの困りごとや要望の取りまとめを担当してきた日支連総合相談室工藤昭一室長に、新型コロナウイルス緊急ホットラインに寄せられた声や新しい生活様式において今必要なことを伺います。
今回は日支連総合相談室工藤昭一室長をスタジオにお招きしお話を伺います。工藤さん、よろしくお願いいたします。
工藤です、よろしくお願いします。
早速ですが、新型コロナウイルス緊急ホットラインが開設された経緯をお聞かせください。
2月頃からコロナ騒動というのが来まして、マスクが手に入らないとかですね、消毒薬が手に入らない、それから同行援護のことだとか、そういう電話も日支連の方にですね、かかってくるようになってですね、日支連にいくらですね、こう要望を出してもですね、日支連だけで解決できるようなことではない、もちろんお分かりの通りだと思うんですが、そういうことで竹下会長の方から緊急ホットラインを立ち上げて、とにかく声を吸い上げようと、そこに集まった声を関係省庁に届けて要望するとか、そういうふうにしましょうということで、3月の23日から緊急ホットラインということで始めました。
主にホットラインにはどのような困りごとが寄せられているんですか？感染の拡大が始まった頃と、今ではまた違うとは思うんですけれども。
そうですね、最初はですね、やっぱりマスクですね、マスクって盛んにニュースとかですね、そういうところで言ってましたけども、視覚障害者はとにかく手に入らないと、並んでもですね、どこに並んでいいのかわからないとかですね、それから消毒薬ですね、消毒用アルコールが手に入らない、そういう声が非常に多かったんです。で、その後やはりアハキの関係のですね、お客さんがもうぐっと減っちゃってると、1ヶ月のうちまだ今のところ誰も来てないとか、悲痛な相談が寄せられてきましたね。その後はですね、政府の方もいろんな支援金だとか給付金だとか支給するっていうことを発表してから、今度は具体的にそのことについての相談が多くなってきたという感じですね。困りごとではですね、感染したらどうしようかという相談があったんですね。実はその相談はですね、眼科の先生からそういう声があったんですね。で、視覚障害者の一人暮らしの人で、そういう時にはこちらも調べてですね、そういう方に対しては保健所ですよね、帰国者接触者外来、その相談センターの人が車だとかを差し向けることになっているらしいんですね。そういうことも全然最初は知らなかったんですけども、ただ保健所の実態からして、そこまで保健所の人たちも実際動けるのかとかですね、そんなことをですね心配していて、救急車が動いてくれるのかだとか、そういうことを眼科の先生とやり取りしている中で、眼科の先生がこう何箇所かの都道府県ですね、手分けしてっていうか、実際消防署に電話したりして聞いてくれてですね、大丈夫ですよ、ちゃんと救急車が参りますからっていう、そんなことがあったりとか、それ以来この眼科の先生方といろいろ情報交換できるようになっていますね。 日試練で要望した要望書だとか、寄せられた声ですね。そういうことをその眼科の先生方に提供すると、先生方にとってもですね、今まで以上に視覚障害者がどんなことで困っているのかっていうことがよく分かったっていうことで、先生方の方からこういう情報がありますよっていうことを教えてもらったりとか、まあそんなこともありました。
いろんな機関が連携して模索していく中で、相互の理解ができたりっていうのもあったんですね。
ありますよね。
ありがとうございます。はい、就労や空き関係ではどういった困りごとがあったんですか？
企業に雇用されているヘルスキーパーの方の大方の方ですね、半分くらい、もしくはそれ以上の方が自宅待機にみんななってるんですね。そうするとテレワークが進んでですね、会社の中にはまあ閑散としてるっていうんです、一般の職員の方も。そうすると自分たちの存在価値がなくなっちゃうんじゃないかという心配ですよね。まあ、これがきっかけで正社員であったものが嘱託とか契約社員になって、でやがては整理解雇解雇につながるんじゃないかとか、まあ、そんな不安の声がありましたよね。それと事務職系の人はやはりこうインターネットで自宅から職場のサーバーというんだか、それにアクセスするんですけども、その過程でですね、セキュリティが二重三重に課せられて、でそれがの画像であったりとか顔認証ということでですね、とても視覚障害者にはこう対応できないっていう相談もあったんです。これは今後のやっぱり課題だと思うんですよね。テレワーク化が進むに従って、視覚障害者の本当にテレワークできるようなことにするためにもですね、一つはそれ課題、それからいい話っていうかですね、やっぱジョブコーチでですね、在宅勤務の支援をしている人もいるんですね。これは本当は自宅に出向いていてサポートするんですけども、まあ、接触だとか避けるっていう意味でですね、遠隔支援を認めてもらったらしいんですね、労働局の方から。
そうだったんですね。
はい、それが非常に効果があってですね、これは視覚障害者のいろんな支援に非常に役立つんじゃないかということで、なかなかこう訓練する場所もないですよね、視覚障害者訓練施設だとか。でもそういう遠隔訓練ということを活用すると、これはまた視覚障害者の在宅勤務だとか、それにもつながっていくんじゃないかなっていう声もありました。もう一方ではそういう人と話をする中で、在宅勤務反対派っていう人もやっぱりいるんですね。やはり職場に通いたいんだっていうことです。顔を合わせて仕事をする中で、その企業の自分は一員なんだっていうことでですね、そういうモチベーションも維持できるし、まあそういう意見もありました。で、同じようなことはですね、アハキについてもあったんですよ。アマハリキューの場合は共通していることは、本当にもうお客さんが激減して大変だっていうのは全てに共通してるんですね。ただ一部の自治体ではですね、休業してほしいという行政側から要請するんですね。そうすると協力金っていうのが支給されるんですけども、アハキは国が示した休業対象業種に入ってないんですね。ですから実際接触でですね、ほとんどお客さんも来ないので、休業の対象にしてほしいっていう、そういう声も随分ありました。で、逆にですね、休業に対象にして欲しくないっていうか、されないっていうことはそれなりにまた意味があるんじゃないかっていうことでですね、国家資金をちゃんと取ってですね、衛生上の問題もきちんとクリアしてると、それだけ認められた治療院だから、それはそれでいいんじゃないかと。とは言ってもですね、リラクゼーションだとか無資格無免許と言われる方の方が協力金をいただいてもらえて、自分たちは全然そういうの対象にならないっていうのはどうなのかっていう、やっぱそういう声は依然としてありますね。
同行援護ではどういった、
同行援護でですね、やっぱり一番困るのは買い物と、それから通院なんですね。これはどうしても欠かせないものなんですよね。やはり同行援護なかなか利用しづらい自粛ムードもあってですね、まあ、同行援護事業所の方もやっぱり大変だったんですよね。これについてはですね、例えば車を使ってですね、 の投稿園を認めてほしいだとか、タクシーとかじゃなくてですね、タクシーは今まででも認めて、当然よく利用してたわけですけども、特に交通の不便なところだとかは自家用車だとか使えるようにとかですね、接触するわけですよね。そうすると危険手当のようなものをですね、国が作ってほしいっていうことだとか、まあ、せめて買い物だとかですね、本人が行かなくてもですね、買い物代行ですね、してほしい、認めてほしいっていう、まあ、そんなこう要望もしたんですね。で、まあ、それについては買い物代行ということで、買い物とヘルパーさんに薬局から薬を取って届けてもらうと、まあ、それはもう可能になってきましたよね。であとその他にも事業所、同行事業所に対しても国の方からそれなりのこう支援とか配慮をですね、してほしいっていうのがあるわけで、まあ、やっぱり要望書を出しておくっていうことは非常に大事なことだと思ってますね。
新型コロナウイルスの感染拡大により緊急事態宣言が解除された今でも、街中ではソーシャルディスタンスを取るようにとされていますが、視覚障害者は思うようにサポートを得られていないのではないかと感じています。そんな新しい生活様式に視覚障害者も嫌おなしに放り込まれているわけですが、必要な支援や視覚障害当事者ができることは何だと考えますか？
まあ、新しい生活様式って言ってましたけど、まあ、それは一定の距離を保てとかですね、マスクは必ずつけるとか、まあ、そういうことだと思うんですね。やはりマスコミがですね、最近日視連の方にですね、視覚障害者はどんなことで困ってますかっていうことがあるんですね。これはもう言わずもがなで、もうやはり買い物だとかですね、それから通院だとか、やっぱこう接触、まあ、我々こう触る文化の中でこう生きているようなものですから、それがやっぱり一番困るんだっていうことは、むしろマスコミの人たちも実際の生活の場面でそういうことをこう取り上げてくれてるんですね。まあ、そういう意味ではですね、まあ、やはり我々も今まで以上にですね、自分たちの障害の特性だとか、やはりこう触らないとわからない部分は本当にあるわけでですね、声かけてもらわないと本当にわからないわけだから、そういう意味では今まではこう何気なくですね、それが当たり前のように行われていたんですけども、まあ、今度はみんなこう萎縮したりとかですね、距離を取ってとかっていうことになるわけですけども、いや、そこは実はそう、やっぱりそうじゃないんだっていうことでですね、触らせてもらえないとわからない部分も当然あるわけだし、人に捕まらないと歩けないと、そこはやっぱり譲れない、譲れないとは言ってもですね、そこはやっぱり何かのこう工夫は必要だと思いますね。まあ、ソーシャルディスタンスとかね、言われてますけども、やっぱ心はですね、そういう距離を開けるんじゃなくて、本当に今以上にですね、こう心を通わせてということが大事だと思いますね。
はい、そうですね、はい、ありがとうございます。最後にですが、工藤さん、声の広場リスナーにメッセージをお願いいたします。
はい、緊急ホットラインと称してますけど、もう緊急じゃなくなったかもしれないんですが、このホットラインは、まあ、当分やっぱり続けていく必要あると思ってます。ぜひ声を寄せてほしいんですね。やはりその声を寄せて、それを束ねて、私たちは自分たちの要求要望として行政にそれを提案とか要望していくと、運動の原点でもありますので、どんどん遠慮なくですね、困りごとをお寄せいただければと思います。
本日は日視連総合相談室、工藤昭一室長を招きしお送りしてまいりました。工藤さん、ありがとうございました。
いや、失礼しました。
集めた困りごとや要望は日視連で取りまとめた後、国や自治体、関係機関に対しその改善を求めるための要望書を4月22日と5月14日の2度にわたり提出しました。4月22日には、厚生労働省、文部科学省に対し、新型コロナウイルスに関する要望書を。5月14日には、総務省、経済産業省、厚生労働省に対し、新型コロナウイルスに関わる各種支援策に対する要望書を提出しています。これら新型コロナウイルスに関する要望書は、日視連ホームページで見ることができます。ホームページアドレスはすべて小文字で、 http://nichimou.org/notice/2020-0514-jim/になります。
日志連新型コロナウイルス緊急ホットラインでは、引き続き新型コロナウイルスの影響により困っていることや要望など、様々な情報をお待ちしております。この他にも、同行援護をはじめとする各種支援に関する相談、就労に関する相談、生活に関する相談なども受け付けております。お気軽にご相談ください。新型コロナウイルスホットライン。受付窓口は、日志連総合相談室になります。電話、ファックス、メールで受け付けています。相談時間は、土日を除く月曜日から金曜日の午前10時から午前12時。お昼休みを挟み、午後1時から午後4時までとなります。電話番号は、代表番号 03-3200-0011 03-3200-0011 内線番号は5番になります。ファックス番号は 03-3200-7755 03-3200-7755 E メールアドレスは相談 soudan@jfb.jp soudan@jfb.jp になります。